改めましてこんばんは。ジョージャックマンズポッドキャスト、お話はいつもの通りドクハントなんですが、本日は新しい方をお迎えしてお話ししていきたいと思いますので、人見師匠よろしくお願いしますということで、
お願いします。
ちょっと新しい方をお迎えして、今日はですね、怪奇特集ということでちょっとですね、怖い話をですね、なんとやっていこうかなと思った次第でして、人見師匠の方にちょっと批評をお願いしたいかと思いますので、よろしくお願いしますということで、
批評
というかただ大丈夫なんですね。怖い話してもポルターガイスト現象とか起きない家に住んでるということで、
はい、全然起きません、
ね、大丈夫です、よろしくお願いします。まあちょっとですね、お話ししたかったのはですね、まず実話怪談というか実際に自分があった話なんですけれども、赤酢の間って聞いたことあります？
まあよく聞きますよね、赤酢の間、
だいたいイメージ的にはどんなのを想像しますかね。
うーん、
どういう場所にあるかとか、
まあ、映画とかで見るのは、要はそのお札がバーって貼ってあって、
最近でもなんか一戸建てとかでこう、ここに部屋あるはずのなんだこのスペースはって開けたらお札がいっぱいあった部屋とか、中にクレヨンで出して出してと書いてあるとか、そんな感じのね、
外から見たら部屋があるはずなのにここにみたいな、
ここにっていうのがあるね。で、うちの体験した話なんですけれども、当時ですね、岩手県の盛岡に新しく事務所を作るっていうのがあって、で、自宅兼事務所でお仕事してて、その物件を見に行くっていうことで、当時の上司とですね、不動産屋回りをしてたわけなんですよ。で、なかなかいい物件があったんですよね。3LDK で、駐車場込みで10万ぐらいと。
で、
岩手県なんでそんなに地価も高くないのかなっていうところなんですけど、で、そこがあって、あそこいいねっていう話で、図面見せてもらったら、ですね、一箇所バッテンしてあったんですよね。で、バッテンしてあるとこ、あ、これ角部屋で図面がないからこうしてるのかねって言ったら、不動産も、あ、多分そうですねっていう話してたんですよね。で、何件か物件見せてもらった時に、そこの物件見に行ったらですね、そこに部屋あったんですよね、バッテンってしてあるとこ。おやっと思って、そしたら鍵かかってるんですよ、ガッガッって。あ、鍵持ってますかって言ったら、あ、すいません、今日ちょっと持ってきてないんでみたいな話だったんだよね。で、ただそこの物件っていうのが駅にも近くて駐車場もあって予算的にもよくって、すごく都合が良かったんで、その部屋の問題だけだったけど、そんなすぐ終わるだろうということで、ここにしましょうよっていうことで上司に決まって、じゃあうちの事務所ここってことで確定したんですよ。で、それで契約する段階になって、あ、じゃああそこの鍵はっていう契約終わったとかな、で、あそこの鍵はって言ったらね、渡せませんっていう話になって、
ええ、
どういうことっていう話になって、いや、あそこはね、ちょっと大家さんの私物が入ってるんですって、ちょっと待ってって、いや、うちね、ここ住むし事務所として使うんで、いちいちはその出すからって来られたら迷惑だし、一応機密事項とかもあるから、それちょっとやめてくださいよっていう話したら、いや、取りに行くとかそういうことは一切ないんだよって。ここに例えば10年20年住んでもどうなのって、いや、絶対取りに行きませんって。じゃあ開けてもいいんじゃない、いや、それはダメですとか言って、いや、一応賃貸ですからっていう話で、賃貸でもだから、いや、だからその 4L だったらもうちょっと家賃もらわないけど、 3L にしてるからこの値段なんだよとか言い出して、ってなって、で、契約しちゃったしなっつって、場所もいいしなって、ね、もうなーって感じであったんですよね。赤ずの間が。で、表にベランダがあって、そういや、表のベランダから内側見れるんじゃないかと思って、ベランダ出て、普通のベランダなんで、そっちの部屋にもちゃんと扉っていうか、あれあるんですよね、出るところが。で、そこ行ったら、ものすごい厚いのカーテンが何枚もあって、なんか見れないようにしたの。 うん、これはっつって
何、
うん、でそこにまあとりあえず住んでたんですけど、まあ、怖いんで何か出てきても怖いからとりあえず部屋の前にバリケード組んで夏タイヤとか冬タイヤとかあったらそこの上に組んで、で脚立みたいなものを仕事で使うからそこに組んで、封印が解かれた時にちょっとそれが動くからすぐ分かるなみたいな感じにしてて暮らしてたんですけども、ちょっとですね想像してほしいんですよね、トイレットペーパーのロールみたいなのを想像してください。
はい、
うん、でそれにトゲトゲがビュッと出てるのを想像してほしいんですよ。
うんうんうん、
うん、まあハリセンボンみたいな感じでこうビュッとトゲトゲが出てるような感じ、うん、でこれは何かっていうとまあ鍵の作りだと思ってほしいんですよ。そのトゲトゲがビュッと出てるから回らないんですけど、鍵っていうのは差し込んだ時そのトゲトゲがビュッとトイレットペーパーの芯みたいなところにヒュッと全部引っ込むからキュッと回るようになるんですよ。これが基本的なシリンダードロックの作りなんですけども、鍵とかのギザギザになってるのはその出てるトゲがその鍵の形のところにキュッと入ればそのトゲが全部中に収まって回る形状になりますよ。
なるほど。
うん。いう感じなんで、でその鍵を見たらですね、結構簡単に開きそうな形状なんですよね。ピッキングすれば。うん。ただピッキングするときに開けて傷つけずに開けれるっていうのは相当な技術がいるんで、
あ、なるほどな、
泥棒とかはもう次に鍵穴ぶっ壊すつもりでやるから、
あ、そうか、
短時間でできるんですけど、また戻そうとするとあれだし、毎日その会社の契約だからその辺がバレてもやばいなっていうのがあって、強引に開けるっていう人はちょっと諦めてたんですよね。
うん、
でね、あれですね、この話の前にちょっとですね、話少し脱線するんですけど、
はい、
バットマンの映画って見たことあります？
バットマンのダークナイトではなく、
あ、ダークナイトの前のやつかな、キャットウーマンとか出るやつ、
かなり前だな、う
ん、あれでね、キャットウーマンの人が言ったんですけど、私は9つ命を持っているとか言って、撃たれてもあと何個あるみたいなことを言ってて、これ何の意味があるのかなと思ってたら、うちの好きなことわざで好奇心は猫を殺すっていうのがあって、これイギリスのことわざで、そもそも猫は9つの命を持ってるっていうのもイギリスのことわざで、要は猫ってなかなか死なないよねと、高いところから落ちたとしても、なんか跳ねられることもなければなかなか死なないから、まあ多分9つ命を持ってるんだろうっていうことわざがあって、でもその反対で好奇心でいらん好奇心を出して変に探りを入れたら、そんな猫といえども死んじゃうよっていうことでいう言葉があって、うちその言葉が好きで、まあ、そこは結構放置してたんですよね、うん、でもある日ですね、海外のドラマ見てたんですよ。そしたらですね、米軍が宇宙人と戦うドラマなんですけど、はい、こっちの装備っていうのは本当現代の米軍の装備なんで、マシンガンとかその辺しかないんですよ、
うん、
で向こうはバリアとかビーム砲とか撃ってくるような相手とちょこちょこ戦ったりするような内容で、まあ、スターゲートっていうやつなんですけども、うん、それのシリーズ見てて、でこのビルの谷間で歩いてて、この角曲がった時にところに敵いるかもしれないなっていう時にどうしたかっていうと、潜水艦の潜望鏡みたいなやつ、小型のこうキュッと見るような感じのやつを壁のところにちょこっと出して、敵いるかなって偵察して、あ、いるわっつったら爆弾投げ込んでそこから突入みたいなことやってて、そのね潜望鏡みたいなやつが結構細かったんですよ。でその開かずの間の下にだいたいねちょこっと隙間があったから、これいけるんじゃねと思って
まさか、
うん、それでねサバイバルゲームとかいろいろ見てて、サバゲーの本とか見てたら、その潜望鏡がヤフオクで出たんですよ、1000円スタートで、あ、これいけると思って入札したらね、どんどん値がつり上がってね5000円ぐらいになって、あ、でもどうすか でも行こうっつって、で買ったんですよ。で潜望鏡ね、であの中の明かりどうするかなと思って、あのまあとりあえずあの昼間に行けばちょっと光が差すんじゃないかと思って、休みの日の昼間に決行したんですよ。それでこうやって潜望鏡作って、そしたらね、潜望鏡の頭がですね入んなかったんですよね。5000円したのにっつって、
もう
っつって、
ちょっとい
やー、ヤフオクでサイズ書いてなかったなと思って。
なんてひどい、
うん、それでね、うん、結局その事務所5年ほどいたんですけど、あれですね、そこをカズマを突破できず、そのまま
残念な、うん、
でまあ聞いたんですよね、うちの知り合いに、で実はこういう契約あんのかっていう話したら、いや実はね、その岩手のそこの都市っていうのは割とそういう話あるよっていう話で、あるのって、うん、なんか聞いたことあるねっていう話してて、でそうなのかなと思って、別のとこの不動産屋の知り合いの人に聞いたら、どうって言ったら、そんな契約ありえんと、その普通は部屋っていうのは貸すときにもう本当隣の部屋と隣の部屋 の真ん中の中間点までレンタルするから、そんな契約はありえない、でないと壁の補修とかその辺で請求できないでしょっていう話だって。まあ確かにそうだよなって
、
うん、で結局は謎のままなんですけど、うちが結局抜ける前かな、なんか抜けた後かな、その後なんか契約に行った不動産屋がなんか潰れてたりとか、その大家さんがその部屋を売りに出したりとか、うん、して実際売りに出した後なんか、いやなんか全部改装して綺麗になったらしいよっていう話したんだけど、なんか大家さんは、うん、なんか亡くなったかなんかみたいな話をしてて、だから
えっと
今思うと、これ怪奇的な話でいくと、小鳥箱とかそういう話あるじゃないですか。
はいはいはいはい、
実は ああいう系のなんか呪われたものとか本当に置いてたりして、いくらなんでも怪しすぎるから、そういうのを住民が開けるのを期待してたんじゃないですかね。たたりをそっちに飛ばすような感じ、まあこれは想像なんですけど、
うん、
でも向こうも想像してなかったね、5年も住んでて本当に開けないっていうのは。
確かに入んなかったし、
うん、本当に5年も住んでて5年も開けないとは向こうも予想してなかったんじゃないかな、本当は開けてほしかったんじゃないかなみたいな。
なんか多分、うん、開けようとし、多分何かしらの方法あったと思うんですよ、うん、
ええ
ー、で開けようと思えば、うん、頑張ることも多分できたと思うんですけど、
うん、
そこまで頑張らなかったっていうことに意味がある気がしますよ。多分、
うん、
しちゃいけなかったんです。
うん、いやだからその冒頭のあれですね、好奇心は猫を殺すですね。
そうそれですよ、
うん、うちも基本的に危ないことには近いない、はい、
そう、
うん、
多分いやちょっともう興味はあるけど、
うん、
なんですかね、それ多分まあ一種の守られてるに近いというか、うん、
いややめとこうっつって、いやーなんかまあその辺でね、なんかいろいろとね、その元の人は売ったりして大変な感じになってたりけどね、
へ、
うん、でもそれは開かずのまま開けられなかったから、何が入ってるかは俺も未だにわからないけど、わからない方が良かったのかなと。
そうですよ、多分そうですよ、ね、だって、うん、小鳥箱の部屋サイズってことですよね、うん、落ちそうだとしたら、
なんかそう、うん、そういうものだったらなんかいろいろと合点がいくよなと思って。
確かに、
うん、だって何を、じゃあ何しまうのっていう話でしょ、いつ出てくかも分かんないし、 そこに入るかもどうかも分かんないし、しかもね、だからそこの大家になるぐらい、大家さんになるぐらいだから割と資産家なわけですから。
そうですよね、
レンタルのね、あのやつレンタル倉庫でも借りればいいし、庭に蔵でも作ってればそこに入れとけばいいだけの話だけど、
うん、本当にこう全く人の出入りってなかったんですか？
うん、なかった。まあ合鍵つけられて入られて、まあ、バリケードたくさん置いてあるから動かしたらバレるしね。
そのなんかバリケードっていうのもちょっと物理的なもので
内開きだからね、うん、内開きだったからちょっと あまり意味はないかなと思ったんですけど、うん、出づらいかなっていうのもあったけどね。でもまあ、
うん、でもなんかそのもう一人の岩手県だと割とよくそういうのあるよっていうのは何なんですかね。
いやだからそういう話はね聞かなくもないよっていうのをね、一部屋潰して何度にしちゃってる契約ってあるなっていう話するところ。結構信頼のおけるところだったんですけどね、それは。うん。
そこがあるのかな、
うん、うん、土地柄あるのか、なんか、なんかそういった呪物的なものを置いてたんでしょうね。呪いのものと書いて、呪物。
あれじゃないですか。うん、岩手県ですよね。
うん。うん、なんかその座敷わらし系のなんかあれとかを、こう、溜め込んでたのかな。うん。
あとは、おしら遊ばせ失敗したやつとか、
ああ可能性あるのかな。怖いなそういうの。でもそう考えるとね、なんか開けちゃいけないと言いつつも開けるのを期待してる感、開けてうちにたたり来ないかった、はあ、セーフみたいな ものだったんじゃないかなと、うん、
なんだろう、
そんなとこに置くものってなんだろうなと考えて、それは脱税の証拠とかだったら燃やした方がいいはずだしね。
ああ確かにそうですよね、うん、しまっといても、
うん、しまっといて絶対出さないでって言ったの、うん、まあ、なんだろうね、何か恐喝をした証拠とかね、うん、なんか相手の弱みを握ってるものとかだったら、別の安全なとこに隠してあるみたいな話があるけど、それでもうちが開けてさ、もしも開けてみちゃったら、
ね、
一発、っていう話になりますからね。
そんな、うん。
うん。
ちょっと曰くのあるものじゃないですか、やっぱ。
絶対その、呪い的な曰くのあるもの入れといたんじゃないかなと思うんですよね。うん、
また、5年間住んでて、なんか変な目にあったりしなかったんですか、そんな。
なんか特にはないかな、うん、なかったね、うん、
それはまあ幸いでし
ょう、ね、うん、特に悪夢を見ることもなくみたいな、何か体調が悪くなることもなく
平和に
過ごすよね、うん、数の間赤ずの間に住んでた人の証言、
本当にあるんだ、うん、赤ずの間って、
うん、まあ、うち以外でそんな話した人いないんだけどねそれおかしいだろって言われて、開けなかったのって、開けない方がおかしい、お前の方がおかしいって言われたけど、
いや多分ね、うん、開けなかったんですよね多分それ、
うんうん、
本能的なものっていうか、
うん、本当に赤ずの、開けたら赤ずの間じゃないからね、
そうそうそう、
開かずままのまま終わって、なんかその後いろいろと結局あれって何だったんだろうなと思ったら、いろいろ売りに出されて今平和と、なんか謎でしたね。
多分やっぱね、うん、意味はあると思いますよ、
うん、
私はこんなにも怖い話とか、
うん、
とにかく大好きなのに、
うん、
心霊スポットというものに一度も行ったことがない、
怖いの行かない、うちも行かない、
うん
うん、
っていうのも、うん、多分行くチャンスなんていくらでもあるんですね、
うん、
まあ、もちろん車持ってる友人もいるし、うん、絶対あったはずなのに、
うん、
行く機会が全くなく、
うん、
で私から誘ったこともあるんですよ、ね、夏だし、
うん、一回行ってみよう、
ロックポーズ
なん
ですよ、うん、でもね、乗り気な人も中にはいたのにもかかわらず、うん、行かないで済んでるっていうことには多分意味があるんだなって思ってます。
なるほど、
うん、
なんかいろいろとあって、まあ、行かないセーフと、
うん、
分かるなそれ。
そう、なんか、
うん、
何年、 中越地震って何年前でしたっけ、ええ、これはちょっと幽霊とは関係ないんですけど。
2、3年前かな、あの震災の後ですもんね、あれ、うん、
そうですね。でその時期に、うん、あ、もっと前じゃなかったっけ、なんか私が、うん、専門学校を卒業する間際ぐらい、
じゃあかなり前
で、ね、結構前なんです、うん、でこちらに一緒にこう上京してきてる組と、うん、まあ、卒業旅行じゃないけど、
うん、
まあ、どっか行こうって話になって、
うん、
計画まで立ててたんですよ、
うん、
もう旅館も予約して、うん、本当にあともう少しで行くよってなったところで、私が突然行きたくなくなったんですよ。
なんかわがままな話だ、うん、
すっごいわがままな話なんですけど、うん、いやもうよくよく考えたらこたつ欲しいし、
うん、
こたつ欲しいし、なんかないあんまりその形に残らないものにお金使いたくないなみたいな、
うん、なんでちょっとうちは引き抜けでっつって、
う
ん、
そうだから私やっぱり行かないわってなったら、まあ、周りの女の子も、
ね、
じゃあ行かないわってなって、まあ、5人ぐらいで行く予定だったんですけど、
うん、
じゃあ、まあ、結局キャンセル料発生しちゃうけど、まあ、こんなにもまあほとんどの人が行かないってなるんだったら、うん、もう やめようってなって、うん、やめて、もう予定する日ももちろん決まってたんですけど、
うん、
新潟の方に行く予定だったのが、うん、まあ、キャンセルになり、そしたらその行く日に地震が起こったっていう、ね、
うん、それはグッジョブと言っていいのか、
うん、そう、それも別に私もそのあれですよ、例えばよく言う地震の夢を見たからとかじゃなく、うんうん、とにもかくにも本当に突然行きたくなくなったんです、
うん、勘というか虫の知らせというか、
そうですよ、だってもう本当にもうこれで急な、うん、まあある種わがままじゃないですか、
うんうん、
これでもうちょっとあいつと付き合ってらんねえよって思われてももういいやって思ってももう嫌だって言って、うんうんうん、
普通だったら行っちゃうぐらいですけど、それでも嫌だっていうのはなんかね、うん、
なんかね、それ多分ね意味があったんです、うん、
いやファイナルデッドコースターだったら周りの人パンパン死んできますよ、
そうです
うわーっつって
ゴールデンウィーク中に高速バスの事故があった時にテレ東が映画で流してたやつですよね、
うん、そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そう
そうそう、そしたらもう周りの人バンバン死んでいきますよ、うわーとか言って、俺は助かったんだってわーとか言ってい
の名は開けなくて正解だったんです、
うん、それ、うん、そらくね、もう、うん、なんかもう実話系なんでもう全然オチもないんですけど、
あ、もう実話系っていうのはやっぱりないです、う
ん、
オチは
ない、オチはないです、
なんかオチはないです、
うん、怖くないっていう話で終わりますからね、
そうですね、
うん、オチもそれでね、もうあれですね、本当にあった開かずの間っていう話とね、もう一本、うん、もう一本ね、ちょっとお話ししたかったのがですね、
はい、
うちがね、まあ、これは、基本的にネットに出てない話をしていきたいんですけれども、
はい、
ですね、相当古い話なんですけども、川口浩探検隊とかってご存知ですかね、聞いたことあります?
聞いたことあります。
うん、まあ、1980年代ぐらいに、まあ、夜のゴールデンタイムとかでやってたやつなんですけども、まあ、アマゾンで半魚人見たから映しに行くとかそういう話のものすごいうさんくさいテレビですよ
いやーすっごい楽しい、これ、
うん、それで行くときにスタッフがわーって川に落ちたらピロニアワーわーってわーって言ったとこでCM に入ったりするような番組
昔懐かしの
昔懐かしの、うん、そんなね、もう、
うん、
そう、あのあれカモンタツの歌でありますよ、田淵洋氏はって動かない蛇が襲ってくるって。川口博士は洞窟に入るって、カメラマンと照明さんの後に入るとか言って有名なあの川口博士探検隊なんですけど、で、あのああいうのが結構当たったから、確かあの他のテレビ局でもなんかあのそれっぽい企画をやってた記憶があるんですよ。で、あのさすがにアマゾンまで行くこともあれなんでってことで、国内でなんか獣人を見たとかそういうのをこう取りに行ったりする番組があったみたいなんですよ。
あれだな、
あのヒバボンって聞いたことあります？
あ、あります、あります。
なんか広島の方にあるらしいんですけど、そこに、うん、あのそういった獣人がいるみたいな話になって、で取りに行くっていうのがあって、で、でそこからが怪談の話なんですけど、ですね、そこに取りに行ってディレクターの人かな、で当時かなり強行軍だったんですよね。そこでこうわーっと映像素材撮って、それも帰って上げなきゃいけないからということで、で行ってこう撮影わーっとして、で降りていくときに結構山の中で撮ってたんで、結局ディレクターの人一人はぐれちゃったんですって。うん、で、あどうしようと思って、ちょっとプチ遭難みたいな感じになったんですよ。うん、道わかんない、どこ出るかわかんないみたいな。で遭難した時って、基本下るか登る、下る方がいいのか登る方がいいのかってなったらどっち行きます？
下る。
うん、や、山って頂上は一つですけど、麓っていうのはものすごいこうあるから、
うん、
でその人はね、なんか少し知識があったんで、まあ、ここは登ろうと。理由は2つあるんですよ。1つは、はぐれたといっても絶対家族もどうなってんですかって来るだろうし、会社の方も考えるから割とすぐ捜索が来るだろうっていうのがまず1つで、もう1つは捜索が来た時に山の方って登っていけば大体木がこう低くなってきて目立つから、そこにまあ、目立つスタッフジャンパーみたいなのが来てたから、そういうのをこう出しとけば空からも見つけてもらえるだろうっていう2つがあって、まず登ろうと。でその日はね、登ろうとして、まあ、中腹ぐらいまで来て、で日が暮れちゃったんだって。で次の日になって、朝起きてまた頂上登ってって、ちょうど近辺になったらやっぱり目立つとこあったんで、こうスタッフジャンパーとかやって、まあすぐ来るだろうなと思って、とりあえずそこで雨風しのげるようなちょっと洞窟みたいなとこもあったから、そこで待ってるようにしたんですって。うん、火を起こしたりして、うん、でこうやって待ってて、でそしたらね、助け来たんですよ。おーい、おーいって。お、やったと思って、出て、あーし、俺ここにいるぞ、早く来てくれみたいなこと言って、たんですけど、おーい、おーいって声が聞こえて、もう一回、俺はここに行くわって、あ、聞こえてんのかなと思って、もっと大声で言ってたんですけど、ちょっと待って、おかしいぞっていう話になって、まず、もう、日がとっぷり暮れてたんですよ。時間が。で2つ目がそのとっぷり暮れてたっていうことと、あとこう「おいおい」って言ってる割にはもう暗いのに全然明かりが見えないのね。探してた、普通捜索隊だったらこうやって、絶対ライトとかで明るくしてくるはずなのに全然見えない。ただ声だけ聞けるの、おいおいって。こっちの名前もいない。おい、何々いるかみたいな話もしない。あれこれ、おかしいんじゃないかっていう話になって。で、その人は、ちょっと怖くなって、もう目つぶって震えてたんですって。そしたらね、だんだん音大きくなるんですよ。おーい、おーいっていう声がだんだん近づいてくるんですよ。で、 そっちの方を怖いながらスーッと見ても何もいないし、ガサガサっていう音もしないんですって。どうしようどうしようと思ったらどんどん声が近づいていくんですよ。おーいおーいって、おーいしか言わないんですよ。って思ってドキドキ、もうかなり震えて目つぶってガタガタしてたら、最後に耳元でおーいって言ったんですって。で次の日もう、どうもそこで気を失ったらしくて、もう次の日も日が昇ってたんですって。でもうこんなに恐ろしいって、あれ絶対人間じゃないみたいな話になってて、でさすがに2日目になったらもう捜索隊が来たんですよ。まあ、あの山狩りしてくれたんですね。でもスタッフのこともで、そのジャンバーとかも頂上近辺にあるし、その取材で回った部分も大体わかるからっていうことで、もう簡単に見つかるだろうっていうことで行って、で行方不明になったディレクターの人見つかったんですって、死体で。で昨日の今日だからまず餓死じゃないだろうって言って、やっぱり検視に回された結果ですね、死因は心臓麻痺だったそうですね。でなんでこの話が分かったかっていうと、そのディレクターの人が手帳にその詳細書いてた、こういう声が聞こえてって。で今晩この声が来たら俺も耐えられそうにないから早く助けてくれっつって、うん、で書いてあった手記をもらって、なんか一人亡くなったみたいなんですけど、でもなんかよく日本全国でツチノコとか怪物とかいう話あるんですけど、山系でそういう怪物とかいうのはヒバゴン以外多分いないと思うんですよね、言われてるのが。うん、なんかそんななんかね、山の中に入って取材する系のパターンっていうのはね、どうもその後パタリとなくなってるんで、あとは昔だったんで多分報道局の不祥事とかその辺だったら割と言わずに、うん、潰してる可能性があるんで、そういう話が広まってないんかなみたいな。
うわ
ぁ、いかがでしょうか。
これは結構怖いですよ。
うん。ちなみにあれですね、私が若かりし頃に友達カップルと、あとうちら男を2人ぐらいで北海道ツーリング、うち北海道住んでて北海道ツーリングしたいということでやった時に、友達が買い出しに行ってもらってる間、3人になってわーっつって、ちょっと待ってる間暇だからって、あんまりちょっと霊感あるみたいな話したし怖い話知らないって言って、でこの話して震え上がったところに友達がおーいって帰ってきて、女の子泣き出して、うちはテントの外に叩き出されたことある。
タイミングがいい。
めっちゃ怒られた。怖い話してくれって言っただけ、言われたからやったのに。どうもそれ以降ね、山を特集したテレビ局の番組ってなくなったのは、どうもその事故が関係してるっぽいんだよつって。
確かにもうすっかり見ないですよね。
うん。まあその後いろいろ事件とかもあったんですけど、でもまああっても宇宙人か幽霊かみたいな話で、うん、山の怪物とかいう話は、
確かに
ないけど、もう一つ怖いのが、これが実はこの話を見たのがですね、うちがね、世界一怖い本と思ってる軽文社発売の怪奇スリラー大百科っていうのがあって、
大好き、めっちゃ持ってました。
大百科シリーズの中の一つで、怪奇スリラー大百科っていうの中に載ってたやつ話して、怖くて覚えてる、うん、何本か覚えてるんですけど、その中の一本で、でこれ昭和58年ぐらいに、50年代後半ぐらいに読んだ本なんで、1980年代にその山の化け物の話が載ってたってことは、意外と2チャンネルとかで山の毛とかその辺載ってますよね、山には近づくなっていう、あれの原型って普通にあるんじゃないのと思って、当時からそういう話が 100% 作り話って難しいだろうけど、 なんかあったんじゃねっつって。なんか
本当に。いや
ね、だから山の毛とかあの辺もあながちなんか、ね、1980年代ぐらいからある話だから、案外ゼロではないんではないかと。実在、実話じゃないかもしんないけど、あながちゼロではないんじゃないかと思えてくると、もっと怖く読めますね。
いや、多分、誰かしらがちゃんと経験して、ふわっと話をしたところが伝わっていくものだと思うので、うんうん、
なんか山には何かしら化け物がいてもおかしくはないよっていう話ですよね。
あれはね、いてもいいと思うし、うん、あるとは思いますよ、私は。すっごい田舎に住んでたんで、うん、私も。
あ、
それこそ、もう、なんだろう、コンビニなんて存在はせず、
うん、
県境の山に住んでいたんですけど、小さい頃、
うん、
怖いとは違うんですけど、
うん、
お昼ぐらいに近所のお姉さん、まあ、子供も本当に何人かしかいないちっちゃい村に住んでたんですけど、
うん、
お花見行こうって言われて行ったことがあるんですね、
うん
うん、で、まあ、あんまり私近所の子供とそんなに遊ぶたちでもなかったんですけど、珍しく、うん、あ、じゃあ行こうかなって言って自転車で、自転車で行けるところまではこうみんなで自転車で行って、でそこからは自転車を置いてちょっと林に入ってい ったんです、
はいはいはい、
で、あ、でもこんなとこあるんだ、っていうところで、それがすっごいすごい桜が綺麗で、桜の木も低いんですよ、
うん、
低いのにすごく満開で、なんだここはみたいな、でちっちゃい井戸があったけど、まあその井戸を別に対して気にもしてなかったんですけどね、なんか男の子たちはまあなんかエアガンとか持ってきて、まあ、広い林なんで、まあ遊んだりして、でまあ、こんなとこあったんだよって言って、まあ、一通り遊んだ後、まあ、家の人に言ったら、そんなとこあったっけみたいなことを言うんですね、まあうちはもう山菜採りとかでも近所の山とかもう行きまくってるんで、お父さんもあとおじさんも知らないなって、で後日私がもう一回ちょっとそこ行きたいなと思って、一人で、桜があまりにも綺麗だったから、
まだ咲いてるだろうと、
そう、もう本当にすぐ行ったんですね、行けないんですよ、ないんですよ、
うわ
あれ、
連れてもらっ行ってもらったお姉ちゃんもそれは分かんない、
分かんない、
なんか
行ったところをもう一回行ったんだけど、どこか分かんなくなっちゃったっつって、って、でも、まあ、そこからもう一回トライはしなかったんですけど、あれはね本当に、いや違うよ、私はちょっと2回じゃない、何回かチャレンジしたんですよ、
あ、けどたどり着けないという、
たどり着けないです、
はあ、怖いね、
たまに今でもね、夢に見ることありますよ、あの風景、
そんなに良かったのに誰も知らない、
そう、そう、だからね、山っていうのは多分ね、ありますよ、何か
しらね、まあ遊び半分で行っちゃいけないって言ってましたからね、
そう
あの階段の家でも、いやそれもちょっとゾクッときますね、いやいやいや、先ほどのあれはねちょっと かなり怖いということで
そう、結構いいです、
いいですか基本的にじゃあネタフリーなんで他のとこで行ってもらって全然構わないんで、これは
わかりました、
なんかの時に使ってもらえればと思います。
わかりました
。じゃあ一応ですね、ぼちぼち時間になりましたんで、一旦ここで一回締めたいと思いますね。じゃあ本日は一人視聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい。